主の降誕を迎える季節、大降節がやってきました。教会の暦、天齢暦も B 年に移行します。季節の移り変わり、切り替わり、暦の切り替わり、この時期に第一に考えておくべきことは何か、福音朗読から学ぶことにしましょう。この前亡くなられた川添神父様のことでもう一つ思い出したことがあります。浦上教会に私は5年いましたが、転任となって同じタイミングで川添神父様も天草への転任を引き受けて行かれました。その後2度ほど直接訪ねていきましたが、以後は年賀状のやり取りをするぐらいで、それほど連絡を取り合ってはいませんでした。川添神父様の年賀状は俳句が書かれていて、いつも楽しみにしていました。ある年の年賀状、その年は珍しく俳句ではありませんでしたが、次のような言葉が墨で書かれていました。どこに行っても神父、どこにいても神父。とても考えさせられる言葉でした。もちろんご自身天草に行ったので、どこに行ってもということかもしれませんが、私が感じたのは、ひょっとすると若手の司祭たちは月曜日に休暇を取るときは神父を捨て去って外出しているかもしれません。私もご多分に漏れず、月曜日は釣りに、テニスに、いろんなことに神父であることなど微塵も感じさせない過ごし方でした。その年賀状をいただいて、それまでの自分の過ごし方を考え直したのです。もちろん月曜日に休暇を取ることは土日に最も忙しい、そういう仕事なので誰もが理解してくれるでしょう。けれども川添神父様が年賀状で戒めてくれたように、どこに行っても神父、どこにいても神父であることを忘れてはいけないと思ったのです。どんなに夢中になっている時でも、信徒にお願いされたら自分の都合を横に置ける司祭であれよと言っておられたのだと思います。その川添神父様の戒めを今週の福音朗読と照らし合わせて考えてみました。気をつけて目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、あなた方にはわからないからである。亡くなった神父様の戒めに当てはめますと、さしずめ、いつであっても神父、いくつになっても神父というところでしょうか。実際には新米司祭の時から徹底的にそれは教え込まれていたことでした。浦上教会のすぐそばには長崎市内で1、2を争う大病院である長崎大学病院があって、叙任司祭たちは夜中だろうが何だろうが電話が鳴れば大学病院に駆けつけ、病者の問いを授けていました。ある時は交通事故で血だらけになっている人に、ある時は心臓が停止して医者が心臓マッサージを懸命にしながら、それでも心臓が蘇生しないというのを家族に説明しているその脇で授けることもありました。前任地の時代にはボートに乗っていて、とある集落にずっとこう集落小さな集落があちこち、その海から見渡せるわけですね。でその集落に救急車が駆けつけている、音でわかりますから、そういう音が聞こえるとシーアンカーを上げて、いつでも直帰できるように、帰ってくることができる体制にして 見守ることもありました。朝の4時に叩き起こされて、6時の御座前に救急病棟に行き、フラフラになって帰ってきて朝ミサをすることもありました。そうやって若い時から訓練を受けているのですが、それでも人間は弱いものです。今日は病人は出ないだろう、今日は国会人は来ないだろう、今日はミサを頼みに来る人はいないだろう。鷹をくくって司祭官を留守にしたり、度を過ぎてお酒を飲んだり、いろんなことでいつであっても神父、いくつになっても神父を忘れてしまうのです。徹底的に最初に教育されて、まあ10年ぐらい過ごすわけですが、頭では分かっていてもそれを誰かに言われたことはありませんでした。私の最初の主任司祭となってくれた川添神父様だからこそ、私にどこに行っても神父、どこにいても神父を送ってくださったのだと思います。さて皆さんはどうでしょうか。与えられた福音朗読の結びに耳を傾けてみましょう。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ、目を覚ましていなさい。皆さんにも私自身の体験は十分当てはまるのです。皆さんもどこに行ってもカトリック信者、どこにいてもカトリック信者なのです。まあ違う言い方をすれば、いつであってもカトリック信者、いくつになってもカトリック信者ということです。例え話の中でしもべたちは、いつ主人が帰ってきても主人の望み通りの働きぶりを示さなければなりません。お前はどのように主人である私のために日々を過ごしていたか、その答えを求められるのは夕方なのか夜中なのか、鶏の鳴く頃か明け方かわからないのです。人生の時間に当てはめてもいいかもしれません。私たちも時には旅行に行くこともあるでしょう。旅行先でも私たちは神に問われるのです。あなたはどのように私を信じていることを証ししてくれるか。旅行先ではどう考えてもミサに行けない、そういう状況もあるかもしれません。ミサに行けなくても私はイエスの弟子であると違う形で示さなければなりません。そうやって私たちは目を覚ましている信者であり続けるのです。病院に長期入院している方、ミサに預かることなど不可能です。国会で病院に入院していたのでミサに行けませんでした、国会する人もいるかもしれませんが、その告白は何を言いたいのでしょうか。私はきっぱりと、だから何なのですかと聞き返します。入院中に自分にできることをしてイエスの弟子であることを証明すれば、それで十分ではないでしょうか。私たちは皆いつであってもキリスト者、いくつになってもキリスト者なのです。いつ主であるイエスに働きぶりを報告せよと言われても答えられるキリスト信者でありたいと思います。眠っているキリスト者、すなわち主人の帰りは遅いと勝手に思い込んで自分の働きをおろそかにすることがあってはいけません。どこに行ってもどこにいても私たちはそれぞれの身分でイエスの弟子であることを証明する必要があるのです。